おはようございます。今井宝部です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のマーク・フランクさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は
翻訳の話なんですけれども、今度ピーター・マクミランさんの講演があるんですけれども、タイトルは万葉集の魅力を世界に発信するっていうタイトルなんですけれども、この前学生と一緒にそのタイトルは英語にするんだったらどんな言葉がいいかという話題を出したんですけれども、特に魅力という言葉、万葉集の魅力をどうするかっていうこと、今井さん、どうぞ。魅力、英語にすると何かいい提案ありますか？
ピンとくるものがないんですけどキーポイントとかそんな感じですかね。
4つの言葉で出たんですけれども、一つはアピールとかっていう言葉なんですけど、あとアトラクションとか、チャーム、ファシネーションっていう言葉なんですけれども、全部魅力なんですけれども、でもそれぞれ英語の響きは違うんですよね。チャームはなんかちょっと昔ながらの可愛さがある、でファシネーションは本当にハマってしまう、めっちゃ面白いっていうことで、でアピールとアトラクションはちょっと、あ、いいなと思ってより近く行きたいなと思って、いや、問題はですね、じゃあその時は万葉集の魅力をどんな英語にするかっていう大きな課題なんですよね。
そうですね。
やっぱり翻訳者、その言葉の選択肢によって意味が変わってくるんですよね。今日はですね、日本語の短歌を持ってきました。で、その短歌の英訳を3つを見てちょっと違いを探そうかなと思って。これはですね、30年前ですね、流行ってた俵万智さんの定な記念日、詩集がありましたね。この短歌はちょうど冬の短歌ですから、季節的にはいいかなと思って。短歌はですね、寒いねと話してかければ、寒いねと答える人のいる温かさ、単純なものなんですけれども、英語にするとまずはこれは単価なんですが、単価のフォームはどうする、そしてその内容はどうするかということ、で、一人の人はスタムさんの英訳なんですけれども、called out, isn't it? You say, and get an answer. Called out, isn't it? How warm it makes you feel that someone's there to answer. 次はですね、カーペント氏の英訳、Warm, knowing when I say I'm cold, you are there to say me too.次はクランスタン氏の英訳、Isn't it cold? I ask. That's when having someone there who will reply, Yes, it's really getting cold, is what provides the warmth.
全然違いますね。
1か2か3どれか、なんかなんとなく響きのいいものとかありますか？
なんとなく日本語に近い感じがするのは3番ですかね。
3番ですね、なるほど。どこが日本的ですか？
いや、もう寒いねってこの出だしですよね。
ああ、Isn't it cold っていう、なるほどね。そうですね、一つはですね、その人っていう訳なんですね。答える人のいる温かさ、その人は英語でどうする、人は person とか someone なんですけれども、1番目と2番目は someone、なんですけど、2番は you にしました、何が違うかというと、 someone より you の方が近い、
そうですね、
ですね、でも田原さんがその人がどんな人を考えてるかちょっと想像しなきゃいけないですね。その人は誰かかあなたどっちかっていうことで、本当の一番有名な訳は2番でした、Warm, knowing when I say I'm cold, you're there to say me too、っていうこと。翻訳の面白いところは、今はですね、 Google 翻訳とかアプリを使うと、情報だけ間違いない翻訳できるんですけれども、そのニュアンスはどうするかっていう問題なんですけど、今 AI 技術で十分ニュースとか普通の情報の英訳和訳をできるんですけれども、こういう心の言葉、はどうするか、やっぱり人が必要なんですよね。
そうですね。
で、翻訳者がその人を someone にするか you にするか、そのニュアンスが変わりますよね、そして英語で読んでいる人は印象も変わるし、ですから英語を勉強する皆さん、語彙力とか文法力があれば、その上に次はどんなニュアンスを出したいかっていう、すごい面白い問題だと思います。
そうですね、
あれはやっぱり日本語をたくさん読まないと、あと英語をたくさん読まないと判断力がない、
そうですね、
と思います。
冬休み近いですし、学生の皆さん、そのあたりも少し加味しながら勉強するという深く学べると。
そうですね、短歌だけじゃなくて、自分の例えば J-POP の歌詞とか、ちょっと英語にすると結構面白いんですよ。やってみてください。
ぜひやってみてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のマーク・フランクさんでした。
ありがとうございました。